今日はヤコブの生涯のクライマックスと言える有名な箇所を含めて見てまいります。今日31章から35章と書きましたけど、そこまでいけませんでした。33章まで見てまいりたいと思います。はじめに32章の22節から32節を拝読してお祈りいたします。創世記第32章22節から。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をフェヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がフェヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はそのもものために足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今日までももの関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブがももの関節、腰の筋を打たれたからである。天の父様、今日のヤコブへの死の取り扱いを共に見てまいります。神様が私たちを忍耐深く導いて、私たちを取り扱い、作り変えてくださることを覚えて、主に信頼するものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の、今お読みしました箇所は、イスラエルの祖であります、ヤコブが神様からイスラエルと名前をいただいた箇所です。エサウとのトラブルによって故郷を追われて、母の実家ラバンの元でただ働きをなお続けながら、ヤコブは羊を飼いました。ラバンの二人の娘を思いがけずと言いますか、ラケルとは結婚したかったんですけども、姉レアとも結婚し、子供を11人なしました。その後、神様は約束された通りに、 ヤコブを故郷に導いて行きます。今日はその経緯を共に見てまいりましょう。31章に戻っていただけますか。31章の冒頭にこう記されています。1節2節3節を読みいたします。そこでヤコブは、ラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のもので、このすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ラバンの態度、そして息子たちの態度は、婿でありますヤコブに敵対するように、不信を抱くようになっていきます。ラケルを妻にするために7年間ただ働き、そして先にレアをあてがわれて、今度こそラケルと結ばれるために7年間ただ働き、そしてそれが終わってもなおただ働きという状況に置かれていました。そんな中でヤコブは羊飼いとして働いていましたので、自分の分け前を求めます。当然の権利なのですけども、それをラバンは渡したくなくて、羊やヤギで稀にしか生まれない白い羊以外、そして黒くないヤギ、それをあなたのものにしようと、そう約束して、これぐらいならいいだろうと思っていたら、ヤコブの知恵とまた神様の導きによって、健康で強い羊やヤギは皆ヤコブのもの、そして弱いものがラバンのものとなって、だんだんとヤコブのものとなった白くない羊、そして黒くないヤギがどんどん増えていきました。30章の終わりを見ますと、このようにしてこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、それにラクダとロバを持つようになったと。前は一緒に飼ってたんですけども、この条件を出した時からラバンはヤコブの群れと、そしてラバンの群れと分けたんですね。で、どう分けたかというと、ヤコブの方が羊飼いが上手だったみたいで、家畜がどんどん増えていくんですけども、そのヤコブの方にラバンのものを置いたんです。黒毛のヤギと白毛の羊をですね。スタート時点はそうだったんです。しかしその群れの中でヤコブのものになる羊やヤギが生まれ、そして増えていったんです。こうしていつの間にかヤコブの方が豊かな家畜の財産を持つようになっていきました。別に盗んだわけじゃありません。しかし、兄たちは不信の目を見ました。つまり彼らが満足していくというのは、ヤコブがいつまでも奴隷状態にあることで、財産を持てないということですけれども、 その不当な扱いを続けている限り彼らは満足だったんですけども、ヤコブが対等するに従って心穏やかではなくなりました。そのように神様が時を計ってヤコブが豊かにされて帰っていけるように計らってくださったのです。そして帰りなさいと主は告げました。ヤコブは妻たちを呼び寄せてこのように告げます。五節以降ですね。彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられます。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった。彼がぶち毛のものはあなたの報酬になるといえば、群れのすべてがぶち毛のものを生んだ。また、しま毛のものはあなたの報酬になるといえば、群れのすべてがしま毛のものを生んだ。こうして神は、あなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。そして、そのことを神様が自分に告げたと妻たちに言います。そして、13節。私は、あのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。普通、なんと言いますか、父親の家に、ずっといて、そして、ヤコブとしては、ヤコブは、養子に入ったわけじゃないんですけども、婿入りしたような状況に置かれていたんです。ですから、日本の家でもそうでしょうけども、妻たちは自分の家にずっといたいと言って、この地を離れるのを渋るのが普通かと思うんですけども、ラケルとでは違いました。14節以降に彼女たちの答えがありますけども、私たちの父の家には相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。あの人は私たちを売り、しかもその代金を食いつぶしたのですからと。二人は父親の長い間のやりようを見ていました。そしていつの間にか父ラバンよりも夫ヤコブを、このことでは姉妹たちは随分苦しみました。でもヤコブを信頼するものと変えられていました。彼女たちが父親から受けた仕打ちとしては、レアは、気が進まない結婚でしょうね。もう騙して、ヤコブのもとにやられました。ラケルとしても、本人はヤコブと結婚することを同意していたでしょうけども、姉が先に夫を得て、そして次に自分が嫁に行ったと。そして花嫁料というのは、それは働き手である、家のものを 夫のもとに、送るということで払う、まあ、犠牲に報いるのと、それから結婚する娘たちを困らないように送り出すための費用として与えられたんです。しかし彼女たちが訴えているように、ラバンは娘たちに良くすることを全然しないで、ヤコブの、無料で奉仕した、その得た収入を自分のものにするだけでした。まあ、ヤコブは羊飼いとして大変有能だったのですけれども、彼を報酬なしでいつまでもつなぎ止めて働かせるために、娘を犠牲にした、自分たちを犠牲にしたということを、彼女たちはもう父の態度を見て、思い知っていました。しかも、夫に対する、辛い仕打ちを、羊に何かあれば、普通は飼い主が責任を取ればいいんです。羊飼いが、不忠実な働きをしていたわけじゃないんですから、病気になったとか、野獣に襲われたと言ってもですね、飼い主が責任を負うべきところ、全部ヤコブに負わせました。そして、花芽寮として働く14年間が、14年というか7年間と言ったんですけども、レアの場合は、もう、勝手に押し付けたんです。こういう場合は花嫁料ということにならないはずです。ですから、不当に、7年間プラス数年間ですね、報酬抜きで働かせたんです。そして、その、労苦は、娘たちの、への、報いとはなっていません。そんな、だったらもう、飛び出しても構わないし、もっと激しく抗議しても、構わないところですけども、ヤコブはそれを耐え忍んで、そしてしかも神様から祝福をいただいて飛んでいったんです。盗んだと言われる、言われは全然ありません。神様が自分たちを祝福してくださったんだということを彼女たちも確信していったわけです。ですから神様が帰らせようとしていらっしゃるということを知ったとき、彼女たちは二人とも賛成し、直ちに家を出ることになりました。ちょうどラバンが群れの毛を刈る隙を見計らって、ヤコブと家族、そして使用人、そして羊やヤギたちを連れてヤコブは出て行きます。長旅ですから、もうラクダを妻たちに用意して旅に行きます。19節20節、その時ラバンは自分の羊の毛を狩りに出て行った。ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出した。ヤコブはアラム人ラバンを欺いて、自分が逃げるのを彼に知られないようにしたと。欺いてと言っても仕方なかった状況で、出て行きますと言っても決して話はしなかったでしょうから。そして、ラケルが盗んだテラフィムっていうのは、まあ、小さな、まあ、今遺跡だと金属板でできた偶像なんですけども、各家の家長が所有して、この家の祝福を願うものとして大切にされていたものです。でも、ラケルは 父への反発があったんでしょう。それを勝手に盗み出してしまいました。ラバンが、ヤコブたちが出て行ったことを気づいたのは3日目です。そして家宝、家の守り神のテラフィムがなくなっているということに気づいて、もしかして盗んだんではないかと、それで息子たちを連れて追跡します。7日目にもうヤコブがもう実家の方に行ったということは類推できたので追いかけていきます。なんと、ギルアデと25節にありますけども、約束の地カナンはもうすぐ手前のとこまで行って追いつきました。そしていよいよもうヤコブたちを連れ戻そうと、あるいは害を加えようという前日の夜に、神様がラバンに現れます。24節。神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにしなさい。神様はこれ以上非道を行わないようにと警告されたのです。そしてこの神様の言葉を恐れて、ラバンはヤコブたちに害を加えないようにしました。ただ別れをどうして惜しませてくれたのかと、祝福して送り出したのにと、それももちろん彼の嘘です。そして29節に、私にはあなた方に害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにせよと告げられた。このことを正直に話しました。そして30節、それはそうと、あなたはあなたの父の家がどうしても恋しくなって出て行ったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのかと。ラバンはこのことについてはどうしても取り戻したいと願っていました。ヤコブは正直にあなたが信頼できないということを告げた上で、32節、あなたがご自分の神々を誰かのところで見つけたら、私はそのものを生かしておきません。私のところに何があるか、私たちの一族の前でご自分で調べてください。そして持って行ってください。ヤコブはラケルが盗んだことを知らなかったのであると。ヤコブには全く覚えがありませんし、皆を信頼していました。どうぞ勝手に調べてくださいと。で、ラケルは、それを、気づいて、父が来た時にもう気づいていて、そして、ラクダの蔵の中に入れて、自分はそこに、乗っていました。そして、35節に、女の常のことがあるから立ち上がれませんと、そう言って、隠し通しました。そこを見ることができればなければ決して見つからないです。ラバンもそこまで調べようとはできませんでしたので見つからず、ヤコブは怒り、そしてラバンは仕方なしに帰るということになりました。この事情を知りませんので、ヤコブは自分たちが受けた仕打ちについて抗議し、 そして、契約を、ラバンは、結ばせます。もう互いを二度と犯さないと。しかし、ラバンは私の娘たちを、ひどい、娘たちにひどい目を合わせてはいけませんと、それだけ誓わせて帰って行きます。こうやってラバンは引き返して行きます。神様が守ってくださったんです。イスラエル、ヤコブの家族が戻るために、障害だった一番目、ラバンの支配から神様はこうやってヤコブを戻してくださいました。約束の通りです。そして二番目の障害については32章、33章に記されています。それはかつて自分が騙した、そして殺してしまおうと怒ったエサウとの和解です。もう20年経っていました。このことにおいても、まず神様が励ましてくださいました。32章の冒頭を見てください。一節。さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、その場所の名をマハナイムと呼んだ。先に一人で石を枕にして寝ているときに、御使いが天に昇るはしごをですね、上り下りしているのを見て、ベテルと、そして約束を成し遂げるまで、あなたを捨てないと28章にありますように約束されました。そして、御使いたちが守っていることを彼は見ました。そして、ヤコブは、さまざまな贈り物をエサウに届けさせます。そしてエサウに会ったら自分のこれまでのこと、そしてあなたの好意を得たいと言って贈り物を持ってきました。それを、見つかりたち、自分の使用人たちに送らせたんです。で、報告を、しに来たしもべたちは、こう答えました。6節、使者は、ヤコブのもとに帰ってきていった。兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいます。400人を引き連れて迎えに来ていると。その人数を見てヤコブは恐れました。自分たちを撃とうとしていると。そこでやられないように、まず、自分たちのたくさんあった羊や牛やラクダを2つに分けました。もしエサウが襲ってきたら、1つはやられてももう半分は逃れられるだろうと。 大切な財産ですので、それを奪うのに手間取っている間に逃げてしまおうと考えたのです。またヤコブは神様に祈ります。9節、私、ヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちを共に、その母親たちまで打ちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました。私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。そう祈った後、翌日エサウへの贈り物をさらに用意します。ここに14節以降に記されていますね。宮城、親城、メヒスジ、オヒスジ、ラクダ、牛、ロバ、距離を置いて、もう貢ぎ物ですね、一つ一つを、エサウへの、まあ、謝罪の印、和解の印として、差し出しています。そして、それを預かっているしもべたちに、誰かと問われたら、18節、これらはあなた様のしもべヤコブのものでございます。ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます。ご覧ください、ヤコブも後ろにおりますと答えようと。第一のもの、第二のもの、第三のもの以降、群れについていくすべてのものにこれを告げさせようと。こうすればエサウも怒りを抑え、そして自分を受け入れてくれるかもしれないと考えました。そこに川がありました。ヤボク川ですけども、川、そこを渡らないと故郷に行けませんけれども、贈り物をまず先に渡しました。そしてもしかして襲われて自分たちもやられないかと心配して、家族と自分は川を渡らないで手前に留まりました。しかし夜目を覚まして、妻と女奴隷と息子たちを連れ出して渡らせました。渡らせた後、自分はまた残りました。そして24節、神と格闘したとあります。この24節から30節まで あまり詳しく事情は記されておらず、まあ、不思議な感じがしますけども。ある人が、ヤコブと格闘します。それは、まさに祈りの格闘でした。そして、勝てないと25節にあります。その方は勝てないと見て取って、桃のつがいを外します。そして晒せよと、ヤコブは晒せませんと言って、すがりついて離しません。ヤコブが願ったことは、私は恐れています、そして、幸せにしますと、まあ、いろんな願いを、主に祈っていたんですけども、具体的に様々に願ったことは、もう言えなくなって、最後には私を祝福してくださいと全て任せて願う祈りに変えられていきました。そしてこの点だけは決して譲れないとすがりついたのです。その時にこの方は名前を聞き、彼はヤコブ、これ押す、押しのけるという意味ですけども、彼の人生はこのヤコブの名にふさわしいものでした。なんとか自分の考え、工夫で物事を乗り切り、そして欲しいものを得ると、まあ、それを続けてきたものでした。しかし、この方は、イスラエルと呼ばれると。その意味は、28節にありますように、あなたが神とまた人と戦って勝った。勝ったというふうに神様は言われました。そう言って祝福して去られました。ヤコブの桃のつがいは外れたまま、彼はもう走ることはできません。実際どんな光景だったのか、まあ、絵にはされていますけど分かりません。ただ神様に必死で願い求める中で、彼の祈りは変えられ、主の祝福だけを切望して祈りきるものとされました。彼はそのために弱さをいただきました。しかし主の祝福はその弱さのゆえにさらに豊かに注がれていったのです。この戦いの中で神様は教えてくださったんだと思います。まず、この彼が最も危険に感じ、不安に感じているときに、そばにいてくださったということを、主は、はっきりと示してくださいました。どんなにぶつかっても、めんどくさがらずと言いますか、いとわずに、そばにいてくださる。そして、見捨てないものであることが、明らかにされました。しかし、どんなに力を尽くして語っても、戦ってもですね、神様を思う通りにしよう、自分の思いを聞かせようということは無理です。 それはかえって自分を傷つけることになってしまうことを彼は学びました。しかしその戦いを通して主は負けたんではなく勝ったと言ってくださり、祝福すると言ってくださいました。それは自分の思い通り、自分の目に正しいことを願って、それをあくまで追求しようとするものから、それが無理なことを悟って、ただ神様の祝福を信頼して願うだけのものと変えられることを意味しています。そして神様に信頼して願うだけ、そして全てを任せるだけにされたときに、彼は自分が必要としたものを得ました。神様の祝福という最も大切なもの。これが勝利です。私の勝利は神様の邪魔をしてですね、自分の側を通すことによって得られません。そうでなくて、神様に信頼しきって最も良いものを求めていただくことが勝利です。私たちの勝利とは、主が勝利されることなんですね。ホセア書の12章の3節4節を、ヤコブの生涯を簡潔にまとめているところですけれども、そこを読みましょう。ホセア書12章は旧約聖書1548ページですね。ホセア書12章3節4節。ヤコブは母の胎で兄のかかとをつかみ、その力で神と争った。見つかりと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。ベテルでは神に出会い、神はそこで彼に語りかけた。この見つかりと格闘して勝ったが泣いてこれに願った。確かに神様は、負けてくださいましたね。本気を出されたらもうひとたまりもない、もう消え去ってしまうものです。しかし、真実な祈りの前に神様は、決してそれを拒みはされません。そしてより良い祝福を得られるようにしてくださるんです。私たちも、似た道を通るかと思います。パウロは祝福をいただいたときに、肉体の棘を与えられ、死の力が弱さの時に完全に現れると言われて弱さの中にとどまりました。クリスチャン生涯の中で、挫折することはたくさんあると思います。願いが閉ざされることが、しかしそれを通して主の御心が最善であること、自分の努力や知恵や力でなく主に信頼してなすことが、また委ねることが大切であることを学ばせられていきます。神様は決して私たちを見捨てはなさらず、最も良い道へと導こうと私たちを打ってくださるんです。そして肉は敗北しますけど、私たちの霊は 勝利へと導かれていきます。さて、創世記32章に戻りますけれども、この後憐れた方が主であった、神であったということをヤコブは気づいて驚きます。太陽が昇る頃、この方はすでに去られましたけれども、32章30節に、そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。そしてヤコブの外れた腿のつがい、つまり股関節ですね、それはこの祝福の経験と約束を彼がいつも思い出すためにとどめられたものです。そして33章に入っていきます。エサウとの再会です。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと二人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。これまではヤコブは一番後ろだったんです。そしてその前に、妻たち、子供たち、そしてその前に家畜やしもべという順番ですけれども、今度はヤコブは先頭に立ち、エサウに向かいます。他の者に詫びさせたり貢ぎを持たせたりするんではなく、自らがひれ伏してエサウへの恭順、そして謝罪、それを表していきました。そしてヤコブが本当に悔いている、そして和解を求めていることをエサウは気づいて、抱きしめて二人は和解いたします。もう何も言わなくていいという状況だったんでしょうね。神様はエサウを祝福してくださいました。そして子供たちを、そして妻たちを紹介しました。改めてエサウはこれまで差し出したものが何かと、エサウはもう自分は十分持っているので、あなたが持っていなさいって言うんですけども、ヤコブは強いて受けてほしいと懇願して、エサウは受けます。そして一緒に自分のところに来てほしいと言うんですけども、家畜や子供たちもいるので足が歩みが遅いですと言って誇示して、エサウは納得した上で帰っていきます。こうして和解が実現いたしまして、この故郷に帰るための第一の障害はラバンでした。第二の障害はエサウでした。神様は約束の通りにこの 問題を解決して故郷に戻してくださいました。ヤコブが天幕を張った場所はシェケムというところですけれども、まだベテに戻ってなかったんですね。ここが住みやすい地だったんですけれども、33章の19節20節を見出します。そして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエル、イスラエルの神である神と名付け、彼の記念といたします。この後もいろいろありますけれども、神様は約束を真実に果たし、また実現するために守ってくださることを覚えたいと思いますし、またヤコブが神様に取り扱い買われて変えられたことを、私も痛い経験をしますけれども、それが祝福であることを覚えさせていただきたいと思います。お願いいたします。天の父様、ヤコブは主の下で取り扱いをいただいて変えられました。私たちにも同じように神様はかかってくださり、そして私たちを導いてくださることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。